QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー、私もアマチュア無線やってるし、ローカル誰か聞いてる？
はい、皆さんこんばんは、 JK1MIG 鈴木でございます。今日は10月10日第648回の QRL の時間でございます。まあ昔はね、10月10日というと体育の日ということでね、まあ、この時期はオリンピックのね、開催日という、それを記念をしてですね、10月10日と。まあ、この時期運動会がね、結構秋の運動会って多かったんですけどね、最近は結構春にやったりね、するとこもあったりとかで、まあ、一概にこの10月に運動会っていうね、ところも、なんかだいぶね、変わってきましたよね。はい。まあ、この時期ね、晴れの特異日なんてのもありますしね、晴れ渡った空に、このね、運動会独特のあの、スタートのこのパーンというね、スターターの音とかね、そういうイメージがありますよね。青空にバンコックというね、感じでございますが、まあ、最近運動会もあれですね、格好見てもバンコックってなかなかないですよね。あれがないとちょっとね、運動会のイメージがね、あんまりないんですけどね。はい、最近はどうなんでしょうかね。学校の方もですね、小学校中学校ね、子供も大きくなっちゃいましたんでね、もう本当に足を伸ばすことがなくなっちゃったんですけどね、まあ、近くに学校がありますんでね、時折そんな声が聞こえてくるんですけどね、この万国旗というのはなくなってしまいましたね。まあ、アマチュア無線をやってますとね、あの旗を見てですね、あれはどこあれはどこっていうことで、そしてあの DX のですね、プリフィックスが出たりとかね、そんな感じで楽しんでたんですけどね、そういう、ね、季節的なこと、まあ、そういうものがね、だんだんなくなってきたのがちょっと寂しい限りでございますね。はい。ということでございましてね、季節もちょうどいい10月10日ということでね、 QRL 第648回、早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、それでは QRV コーナーね、今週も早速お送りしたいと思います。まあ、先週はね、結構あの太陽フレアの関係もあって、バンドがね、結構ねコンディション乱高下してましたよね。はい、結構ね大きなフレアでしたよね。はい、まあ、このところね、まあ、コンディションというか、まあ、太陽点数がね200をまた超えている時期でもあってですね、まあ、今年から、まあ、来年にかけて今回のサイクルピークということですからね、まあ、こういう時も結構あるのかなという感じですね。まあ、太陽フレアもですね、 X クラスのね、こう爆発というの結構ね出てきますと、地球への影響っていうのもね相当ありますのでね、まあ、アマチュア無線特に HF 帯楽しんでおられる方にとってはですね、バンドの状況が気になるというね、そんな状況でございますけども、まあ、先週はそんなこともあってですね、まあ、コンテストね、 JLRS のパーティーコンテスト、電信部門、こういったものがねあったり、まあ、いろいろと賑やかでございましたけどね。まあ、あのコンテスト、ね、といえば来週は全市全軍コンテストと、ね、いうことで、非常に、この時期、まあ、バンドの、ね、状態、コンディションにもよりますけどもね、参加者が多いので、 大変バンド人間というね、ところでございますが、まあ、かねてよりねこのアマチュア無線を実際に運用している局はさることながらそのアマチュア無線の局数自体ねどんどん減ってきてますよというねそんな話題でね、こうありますけども、増えることがね若干増えたりするときはまあ、月単位ではありましたけどもねやはり、年単位で見ますとどんどんどんどんとこう減少してきているというところですね。まあ、戦後アマチュア無線が再開したのが昭和27年ね、この時は193局ということでね以降どんどんどんどんと増えていきまして、昭和35年、1960年には1万局を超えていると。で以降ですねどんどんどんどんとこう順調に増えて、昭和44年、1969年には10万局を超えるということでね、そして、皆さんね、ご承知かと思いますが1989年、ちょうどね平成元年ね、バブルの時代でもございましたけどもねこの時期100万局を超えて以降平成6年に、136万ね、4000局ということでねこの時期が一番ピークとでそこからさらにどんどんどんどんと減っていったという感じですね。はい、これも皆さんねよくご承知かと思いますけどね、まあ、100万局がですねアマチュア無線であったというのがですねちょうど平成元年からですね10年足らずだったですね、まあ、正確には11年ですか、はい、2000年にはもう89万局ということでね、100万局を10万以上切ってるとそんな感じで以降どんどんどんどんとね少なくなってきましてね、現在ですね、まあ、最新ですと情報を見ますと、ね、35万局ちょっとなんですよね、はい、で私が JKY-MIG を開局したのが1977年くらいですかね、この時期ですと約36万強ということですからねちょうど今の曲数、まあ、若干低いですけどね同じぐらいの曲数だったのかなってそんな感じでしたね、はい、まあ、にしてもですね結構皆さんこの時期私たちが開局した頃のこの時期っていうのはかなりね曲数もっと多かった気がするんですけどね運用のこうやり方とかその辺も変わってきたんですかね、まあ、あと周波数帯とかねそれからまあ高齢というとあれですが、まあ、年配の方が多くてですね土日祝日平日かかわらず運用されている方が多いというようなね状況もちろんありますけども、まあ、運用のこう時間帯とかね、全体的な平均年齢がね以前はその若い人たち中心だったのでねやっぱりそういう意味でも、ちょっとね今と運用の状況変わってきたのかなっていう感じがいたしますけどもね、はい、それにしてもですねどんどんどんどんどんこう減る一方でございますからね寂しいもんでございますけどね、まあ、やはり、年齢とともにですね高齢になりますとねどんどんと、この運用もやめちゃう人もね結構多いところでございますけどね、まあ、そんな中でね、この状況をまあ何とかしないといけないということで、まあ、これも番組の方で何とかねご紹介しましたけどもね、アマチュア無線継続的発展会議この SDA 会議ということでねこれが発足しまして、どうしたもんかと若い人たちはですね、まあ、女性含めて、新しい無線局をどんどん増やしていこうということでいろいろとこう考えている会議ということなんですね、まあ、この会議 JR さん並びに JAD そして、工業会というところまたさらにはですね関係団体こういったところの重鎮の皆様方がですね集まっていろいろとこう、会議をしているというところでねございますけども、まあ、なかなかあれですよね、まあ、いろいろとこう分科会もあるのかなと思うんですけれども、まあ、やはり若い人たちがですねいろいろとこういう会議にも参加してですねどんどん意見とかですね言えるそういう状況があるとですね、まあ、よりいいのかなという気がいたしますけどね、まあ、もちろんそういう若い人たちのね、意見をいろいろと取り込んだ上での会議をやられてると思うんですけどね、まあこういったところでですね若い人たちをどんどん増やそうというね、試みでございますけどね、まあ、それにしてもなかなか難しいですよね、まあ、私たちがアマチュア無線始める頃というのは、まあ、携帯電話もないし、ね、ネットもないそんな時代でございましたからね、なかなか入り口、ね、導入口が現状の環境とは全く異なります、まあ、時代が、ね、大きく違いますのでねそのあたり今の若い人たちは、ね、どういうふうに見ているのかっていうのはねまず一つ重要なところで、そういった中でアマチュア無線をこう目に、ね、向けていただくというのはなかなか難しいところなのかなということがありまして、まあ、これはねやはり我々世代そしてさらに上の皆さん方だけが考えてもですねなかなか思いつかないところでございますからね、若い人たちもですねどんどんとこういう会議で意見を直接述べられる、またねいろんな話を参加するというようなね まあ、そういう会議が重要かなと思いますね。まあ、また若い人たちだけがですね、こういった会議団体を作ってですねやられてる、そういうところももちろんありますしね、リーダーシップを取ってる方が、こういろんな方、若い方を集めてですね、あれこれこういろいろと活動されていると、そういう方々もおられますし、また最近ではですね、体験局、こういったことを積極的に、まあ中学校、小学校と、まあ高校とかもあるのかな、若い人たちに、こういったきっかけを体験してもらおうということで、いろいろとね、取り組んでいる、そういったところもございますからね、そしてまたそれが少しずつですけど、効果が出てきているのかなという気がいたしますがね、まあ、まだまだでしょうかね。まあ、そういう意味で、それぞれの社団局、ね、地域クラブの皆さん方、いろんなところがですね、協力をして、体験局運用ということをですね、まあ、いろんな機会で、やられているというのは非常に重要な取り組みかと思います。まあ、私どもがね、設置されさせていただいている、まあ、アマチュア無線局、これはあの会社のクラブ局、まあ、こういったところがあるんですけども、まあ、こういったところでもですね、イベントを兼ねて、まあ、何かそういうきっかけ、作りができるといいなというね、そんな気がいたします。まあ、もうすでにね、この番組をお聞きの方はね、アマチュア無線やられてる皆さん方ですから、そういった方はもちろんのことですね、これから始めたいという皆さんね、何か興味を持っていただくというようなことでですね、まあ、何か少しでもお役に立てればということで、考えているところでございますかね。はい。まあ、もう少しその辺は情報をいろいろと収集しながらですね、またこういった SD 会議のですね、開催の状況、どんなことを話されていたのかというようなことも含めてですね、いろいろお聞きしてみたいなというところでございます。まあね、繰り返しますけどもね、ピークであった136万曲ですかね、こんな時代もあったわけですからね、少なからずまた増えていくことをね、願ってやみません。まあ、日本以外の国では増えているところもあったりとかですね、いろいろとありますのでね、まあ、もちろん、その国々の環境と含めてね、いろいろ違うところがあるかと思うんですけどもね、はい。まあに、こういう状況でございますからね、あまり多くなっちゃうとね、今度はね、ものすごい渾身とかね、それぞれ大変なことになると思うんですけど、まあ、そうは言ってもね、そこまでにはならないだろうということでね、ましてこの130万曲以上あった時にそんな状況だったかなというのはね、ちょっと今思うとね、まあ、そうでもねえなという気がするんで、そのあたりは、いろいろとね、状況もあるでしょうけどもね、まあ、いずれにしましても減る一方、これをね、なんとか足止めをしないといけないということで、番組もいろいろと考えてみたいと、そう思うところでございました。はい、はい。というわけでございまして、本日の QRV コーナー以上でございます。はい、それではね、各曲この辺で1曲お送りしたいと思います。今日はですね、中森明菜の単語のある、これをねお送りしたいと思います。これリリースがですね1987年ということでね、アマチュア無線の曲数がどんどん増えてるね、そんな時期ではあったのかなと思いますけどもね、まあ、中森明菜というのはね、私が住んでいるところの、まあ、地元ね、出身のアーティストということでね、まあ、地元の清瀬駅はですね、この中森明菜の写真をドーンと出してましてね、ようこそ清瀬なんていうねそんな、写真がですね、出ておりましたけどね、ちょっとした話題になっておりましたけども、はい、今日はその中森明菜、単語のあるお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナーね、お送りしたいと思います。いつもね、たくさんのメッセージありがとうございます。今週はね、そこそこ来てましたね。そこそこで、まあ、多くね、来るときと、本当にね、数通のときもありますしね、まあ、いろいろと難しいところでございますが、まあ、最近は、メッセンジャーとかね、X の方で、いただく方が結構多いのでね、はい、リアルタイムでこう見たりしておりましてね、ありがとうございます。それではまず最初の方がですね、この方は、DDF 田所さん。DDF までは読んでいいんですね。DDF 田所さん、ありがとうございます。休憩地ないですね。10月なり、ACAG、全市全軍があります。オール J と並んで、このコンテストだけは毎年参加してます。 参加曲が多いということやマルチも稼げるのが全自然軍は楽しいです、考えてみれば学生時代に、クラブ曲で参加してあのが最初、それ以降、ほぼ毎年参加をしています。すごいですね、もう何年ぐらいやられてもね、数十年やられてるんですかね。はい、リフや環境も現在とは異なりますが、懇親が当時は多かった記憶があります。また24時間交代をして、連続参加をしたのも今じゃ到底考えられないことです。そのうちオールジェ含めて12時間とか時間短縮になってしまうんでしょうか、ということでね、いただきました。ありがとうございます。まあね、学生時代ね、このクラブ曲ね、今はね、なかなかこのクラブ曲で、特に、中学、まあ中学はあまりあれかな、ね、高校や大学とかね、クラブ曲がコンテストね、24時間フル参加っていうね、多かったですよね。はい、かなりね社団曲多かったですよね。最近はまあ個人曲がほとんどなんですけどね、まあそれも時代ですかね、まあ、教室をですねそれぞれ、こう借り切ってですね、夜、一晩中こう無線の音がこうわわわわ聞こえるなんてね、そんなのがあって、懐かしいなと思いながら、拝読させていただきましたけどもね。はい、そんなね、学生時代過ごされたんだと思いますけどもね。まあ24時間なかなか、そうですね、おっしゃってる通り、もう今はなかなか難しいですね。もう12時間でも大変じゃないかなと思いますけどね。隣で交代のオペレーターが仮眠しててですね、シュラフで、寝てて、で疲れてくると交代してとかいうのはね、2時間ぐらいおきにやってたような気がしますけどもね。はい、夜中の2時3時でもね、呼んでくる曲たくさんいてですね、まあ懐かしい時代ですかね。はい、そんな状況でございました。はい、どうもね、ありがとうございました。また今年もね、いよいよ来週になりましたけどね、参加されるんだと思いますけども、グッドラッキングコンテストということでね、頑張ってください。ありがとうございました。続きましてはですね、お久しぶりですね、寺崎599さん、ハモノスからありがとうございます。最近は気象ファックスを、かっこ JMH と書いてありますね、久しぶりにワッチしてます。業務局が少なくなりつつある中で、気象ファックスはまだまだ健在で時々ワッチをしています。画像自体は気象庁のウェブで、最新の画像がアップされているのでそれを見れば一目瞭然なのですが、そこはやはり受信をすることの楽しみを味わっているところです。PC で受信ができるようになってからは受信をしていますが、その昔は、有線用のファックス、パナファックス4500や3000などといった、大昔のファックス装置を使って受信していた時代もあったようですが、これは経験してないのですが、ぜひその時の受信画像なんかは見てみたいなと思っています。船舶向けにニュースを送っていたり、テキスト情報を送ったりしているファックスなども受信していましたが、最近はなかなか少なくなってきたみたいですね、ということでね。はい、どうもね、ありがとうございました。そうですね、ファックスはアマチュア用に改造して、パナファックス3000とかね、4500とかね、ああいったものを中古ね、ジャンク品などを購入してきて、改造して受信されている方がね、結構おられましたよね。まあ、熱転写のロール紙を使って、こう出てくるということでね、いかにもこう、業務用のねファックスという感じがしていいですよね。はい、なんかね、針かな、タングステンの針ですかね、あの受信する時の、こう、画像をこう転写していくこう針がね、なんか消耗品で、それがなくなるとどうしようもないとかね、言ってる人がいましたけどね、私もまだ一回見たことないんですけど、このねパナファックス3000とか4000はこれね、実際に買うと100万以上する機械ですけどもね、はい、今となってはね、とてももうジャンク品で、今はね、それすら見かけなくなりましたけどね、まあ一時憧れたこともありましたけどもね、今はおっしゃる通り PC で受信ができるようになりましたのでね、とても便利になりましたが、まあ、私自身も GMH、はね時々こう受信して楽しんでますがね、はい、気象用のですね、衛星画像とかね、あれも16回帳で送信するときとか、そのあたりもですね、受信したりして楽しんでるんですけどね、なかなか面白いですよね。はい、またあの RTTY のね、業務局ボレトが50のやつもなんか少なくなっちゃったというか、もうないですよね。また特殊なシフトで送ってて、デコードができないようなものがあったりとか、そういう業務局も、まあ、まだ今まだね健在でございますけどもね、はい、まあ、ファックスね、JMH 中でもね、今健在でございますからね、残ってほしいなというふうに思います。はい、どうもね、寺崎599さんありがとうございました。またね、この、業務局の受信の話題などね、いただければと思います。ありがとうございました。 はい、ね、懐かしい話題でございましたが、続きましてこの方はですね、初めての方ですかね。名前が、宮城の青木さん、宮城県でいいんでしょうかね、宮城青木さんというふうにねお書きになってます。ありがとうございます。アマチュア無線始めて40年、もう長いですね。途中はかなり細々と免許更新のみの時期もありましたが、今また少しずつ取り戻している状況です。今ではいろんな情報源が溢れています。この番組もそうですが、ネット上にはあらゆる番組が、あらゆる情報が、最新ということでリアルタイムに情報が入るのはとても便利な世の中になりました。以前は DX でのクラスターとしてパケットクラスターなんかを使っていましたが、最近ではネットのクラスターを見ながら DX ワッチというながらワッチを楽しんでいるところですが、まあ、なんといっても基本はワッチかと未だに思っているところです。ペディションの情報もリアルタイムで状況がわかるので、楽になりました。そしてコンファームできているかどうかすら、リアルタイムでできるというのが恐ろしいです。そうですね。便利なツールは使ってもやはり基本的なところはワッチが基本かと思います。ファイルアップはなかなか取ってもらえませんけれども、参加しているだけで楽しいです。最近は FT8 などで、呼び方を抽選会と言っているようですが、基本は同じかと思いました、ということでね。はい、どうもありがとうございます。そうですね、抽選会という、ね、言い方をしますけどもね、やはりワッチが一番というのは、何といってもね、珍しい曲が出てくるとね、なるべくみんなが気がつく前に、更新してしまうという基本的なところでございますけどね。やはり、こうクラスターに乗ってしまうともう皆さんが見ますんでね、一気にこのパイルアップがねでっかくなっていっちゃうというと、なかなかビッグステーションがねどんどん先取ってきますから、なかなか順番も回ってこないというね、そういう状況もありますけどもね。はい、非常によくわかりますね。はい、まあ、40年ね、皆さんもうねベテランの曲ばかりですよね。はい、ペディションの情報というのもね、以前なかなかあの情報収集がですね、CQ ハムラジオさんとかね、ああいった雑誌とかいろんなものを見るぐらいしかなかったんですけどね、まあパケットで RBBS とかがね、動き始めてきてから、そういった情報も少しずつ早めに見るようになってきましたけど、なかなかねいつ出るんだとかね、そういうのがあったり、予定が変わってもリアルタイムでわからないですからね、ペディションはね。そういう意味では今はペディションチーム自らがネットに配信をしているのが、まあ、基本的なところですからね、状況もすぐ分かるということでね、ワッチもそれなりに楽になってきたんではないかなと思いますけどもね、まあ、便利な、ね、世の中ですからね、ツールは基本使っていいと思いますけどね、やはり、基本的なワッチを、ね、メインというのはね、それはそれでまた楽しみとしてね、よろしいかと思いますね。はい、どうもね、青木さんありがとうございました。宮城県からセブンエリアということでしょうかね。またですね、こういった情報お待ちしております。よろしくお願いします。はい、というわけでね、今夜も59時間いっぱいでございますね。いつもありがとうございます。また来週ね、メッセージお待ちしたいと思います。
ショートブレイク
JI1COX です。はい、今です。いよいよ電車ですよ。いや、初めてだけど結構前と変わらなく、あれですかね、まだ中見てないんでね、あれですか、これからゆっくり見ます。はい、まあ、皆さんのねお顔を見て、はい、かなと思って来ました。はい、
ルーシーさん、楽しみにしてます。関西からわざわざ会いに来ましたんで、ぜひとも英語ペラペラで、僕は英語喋れませんけど、鈴木さんが、通訳してくれると思いますので、よろしくお願いします。はい、兵庫県西宮市 JO3OEF です。ジュリエットオスカー3オスカーエコーフォックスロットです。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。
はい、こんにちは。ジメックスの方に、はい、お邪魔しまして、まずは QRL さんのブースの方に来ております。綺麗な会場でよろしいですね。はい、アンテナがちょっと立てられないっておっしゃってましたね。はい、お元気そうで何よりでございます。一年に一遍しか会えなくて、はい、番組はいつも聞かせていただいておりますので、で女性の方なんか明日来られるとおっしゃってました、ね、あ、そうですか、また明日も来ますので、ぜひともよろしくお願いします。これからも頑張ってください。番組応援しております。よろしくお願いします。
はい、というわけでね、あっという間のエンディングでございますがね、いやしかしね、アマチュア無線の数ね、平成、まあ、6年、1994年がピークで、あとはどんどんとこう減っていくということでね、これどのぐらいまで減っていっちゃうんでしょうかね。はい、まあ今ね、運用されている方は、まあ、あまり感じない方もね、いらっしゃるんだと思いますけどもね、やはり先々ね、若い人たちがこうね、どんどんとこういう世界にも入っていただくとね、本当にいいですよね。はい、まあね、自分たちがね、もう今、まあ、楽しめればね、もうそれでいいんだっていうね、まあ、それはかもしれないんですけどね、やはりせっかくですからね、こう若い人たちがね、どんどん、こう入ってくるというのをね、非常に期待したいところですがね、まあそういう人たちがね、もうなんかこう、全然もう求めないというね、他の方に興味がいってるというのも、これはもうありますから、しょうがないんですけどね。やはり、我々のこう楽しんできたことをね、まあ、少しでも後世に残したいという気持ちの方が強いのかもしれませんけどもね、まあ、やはり、いずれにしても多くの方がこのアマチュア無線、本当にね、アマチュア無線もね、ただ更新するっていうだけではなくてね、もうおっしゃる通り、皆さんね、ご存知の通り、いろんな楽しみ方がありますんでね、非常に奥が深いわけでございますんで、まあ、少しでもね、そういったところに興味を持っていただいて、まあ、特に若い方はですね、そこからさらに進んでいただき、いろんな方向で、アマチュア無線のこういった運用や技術をもとにですね、いろんなところへ羽ばたいていっていただくというのもね、一つのことかなというふうに思いますけどもね。はい、というわけでございまして、本日も聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
私、ルーシーです。もう終わり？この番組は、アマチュア無線のことなら何でもお任せ。スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ、ラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。